こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。いろいろバスはトゥペラトゥペラによる幼児向けの色遊び絵本である赤、黄色、緑、黒、ピンク、白、茶色など色鮮やかなバスが順に停留所へやってきて、その色に結びつく食べ物、生き物、さまざまなものを乗せたり下ろしたりする。基本の構成は極めて明快だが、読者の予想を少しずつ外す組み合わせと大胆でポップな造形がこの作品を単なる色の学習本にとどめない。バスという反復的な枠組みがあるため、小さな子供は展開を理解しやすく、次は何色か、何が出てくるかを期待しながらページをめくれる。一方で大人も絵の配置、色彩の統一感、言葉と絵のズレが生むユーモアを味わえる。色彩、乗り物、オノマトペ、意外性を一冊の読み聞かせ体験にまとめた作品として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、色ごとに統一された乗客が作る。直感的な分類の仕組み、本作の中心的な仕掛けはバスの色と、そこに乗り降りするものの色を対応させる点にある。例えば赤いバスには赤い食べ物や生き物が現れるため、子供は説明を受けなくても視覚的な一致から赤いバスには赤いものという規則をつかみやすい。これは宿命を暗記させる形式ではなく、具体物を通じて色のまとまりを認識する構成である。トマト、マコのように形も性質も異なる対象が同じ色で結ばれることで、色は物の名前とは別の横断的な特徴として示される。またバスは日常的に理解しやすい乗り物であり、来る、降りる、乗るという動作がページ進行を支える。分類の規則と移動の出来事が結びつくため、幼児は受け身で色を見るだけでなく、次に現れる対象を予測する参加者になれる。学習性はあるが、正解を教える教材的な硬さよりも発見の楽しさを優先している。次に、予測できる反復と予測を裏切る選択がページをめくる力になる。いろいろバスは同じ形式を繰り返すことで安心感を作り、その内部に意外な対象や大きさの変化を置くことで笑いを生む。バスが到着し、何かが降り、別の何かが乗るという流れを理解した子供は、次の展開を待てるようになる。しかし、登場するものは色だけから単純に決められるわけではなく、食べ物や生き物の組み合わせ、見た目の迫力、動きの印象が予想をずらす。赤いバスから大きなトマトが降り、タコが乗る場面のように、色の規則は守られていても、内容の選択には驚きがある。この分かると意外の両立が、繰り返し読んでも単調になりにくい理由である。子供は色を手がかりに当てっこをし、大人はその予想がどのように外されるかを楽しめる。反復は単なる形式ではなく、想像と会話を引き出すための土台として機能している。さらに、オノマトペと絵の形が連動し、物の質感や動きを言葉で味わわせる。本作では色の提示だけでなく、対象の動きや手触りを伝えるオノマトペが重要な役割を担う。ゴロゴロ、ニュルリ、ふんわりといった音や五感は、物がバスから出入りする様子を生き生きとし、絵の輪郭、量感、配置と響き合う。例えば丸く重いものには転がる感覚が、柔らかな食べ物には軽く膨らむ感覚が加わり、子供は視覚情報だけでは捉えにくい性質を声からも受け取る。読み聞かせでは、読む人が語尾を伸ばす、ゆっくり言う、強弱をつけるといった工夫を自然に加えられるため、同じページでも表現が変化する。これは語彙を増やすことだけを目的とするものではない。言葉の音と対象の印象の結びつきに気づかせ、絵を見て感じたことを声に出す入り口になる。短い文章であっても、発話、模倣、身振りを含む豊かな共同読書を可能にする点が特徴である。そしてポップな造形と大胆なスケール感が、色彩を記憶に残る視覚体験へ変える。トゥペラトゥペラの画面作りは、色を単なる識別記号ではなく、見て楽しいデザインとして扱っている。バスの鮮明な色、乗客の強い輪郭、余白を生かした配置によって、幼児でも画面の中心を追いやすい。その一方で、登場するものの大きさや量には誇張があり、バスという限られた空間との対比が過小しさを生む。特に、通常の乗客の感覚を超える大きな対象が現れる場面では、バスに乗るという身近な行為が非現実的なスケールへ広がる。こうした視覚上の飛躍は、現実の知識を否定するためではなく、絵本特有の自由な想像を促すためのものだろう。また、色ごとの画面がはっきり区切られているので、読後に好きなページや色を指さして振り返りやすい。洗練された配色とユーモラスな誇張が共存しているため、幼児向けでありながら、大人も絵のリズムや意匠を楽しめる。最後に、終点での集合場面が色別の発見を一つの世界として結び直す。前半では各所のバスがそれぞれ独立した小さな出来事を運ぶが、終盤では複数のバスと乗客が集まり、それまでのページで見てきた要素が一つの場面として再開する。この構成は、色ごとの分類を確認する復習になると同時に、個別の出来事が同じ路線の旅だったことを感じさせる。子供はさっき出てきたものを探したり、 どのバスに属していたかを思い出したりできるため、記憶と観察を使った読み返しが生まれる。さらに気になっていた運転手の素材も含め、バスという乗り物の仕組みが最後に少し広がる。ここで重要なのは、結末が教訓を言葉で説明しないことだ。多彩なものが一斉に現れる視覚的な高まりによって、読者にいろいろという題名の意味を体感させる。色を分けて楽しんだ後に、違う色や形が共存する賑やかさへ戻るため、作品全体にまとまりと余韻が生まれている。結論として、いろいろバスは、色に興味を持ち始めた2歳前後からの子供、バスや乗り物が好きな子供、短い言葉でも濃い反応を引き出したい読み聞かせの場に向く、色名と具体物を結びつけるきっかけになるほか、次の乗客を予想する遊び、絵の中からキスの対象を探す会話、オノマトペを真似て声や身振りで表す活動へ無理なく発展させられる。ただし、本作の価値は知識の量にあるのではない。色別に整理された分かりやすいルールを保ちながら、対象の選び方やスケール感で期待を裏切り、笑いと驚きを持続させる点に独自性がある。色の図鑑や学習絵本は、名称と対象を正確に対応させることを主目的にしやすい。それに対して本社は、色を軸にした視覚的な連想ゲームとして構成され、ポップな絵とリズミカルな言葉によって記憶に残る。子供には発見の本、大人にはデザインとユーモアを共有する本となり、繰り返し読むほど会話の入り口が増える絵本である。ご支援いただける場合は、チュペラチュペラポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。